堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京都市大学人間科学部教授で医学博士の早坂真也さんをゲストに迎えて、入浴と健康テーマにお送りしています。早坂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、4週目の今日は、銭湯、温泉、サウナ入門と題して伺ってまいります。はい、銭湯に行って広いお風呂に入るっていうのと、内風呂でちっちゃなお風呂に入る、はい。医学的には違いがあるんですか？
はい、これ違いがあるっていう研究があるんですよね。過去の他の先生の研究なんですけども、大きな浴槽と小さな浴槽に入った時にですね、出てくる脳波が違うという、そういった研究がありますよね。やはり大きな浴槽の方がリラックスができるという、これはやはり視覚的な影響がかなり大きいと、広いところだとリラックスができるということがあります。あとはですね、大きな湯船ですと、人が入ってもお湯の温度が変わらないというのがあります。自宅の小さな湯船ですと、どうしても人が入るとですね、その分一旦温度が下がってきますので、大きな湯船だと一定の温度で入れるということでですね、こういった違いもあるんだろうと思ってますね。
最近スーパー銭湯というのが非常にいろんなところに出てきましたけれども、はいはい、一般の銭湯とどこが違うんですか？
これはもう法律できっちり分けられているところなんですよね。いわゆる銭湯というのはですね、各都道府県で料金が決まっていてですね、公衆衛生上必要な施設ということで定められているものということになります。一方スーパー銭湯の方なんですけど、こちらの方はですね、どちらかというと娯楽というかレジャーというかですね、楽しみで入っていただくようなものということで、まあこちらの方はもう法律で分けられているところなんですね。で、金額の方もスーパー銭湯はですね、自由に設定ができますので、高いところだと何千かするようなところもあったりすると、こういった違いがあるわけですよね。
スーパー銭湯でいろいろなお風呂に入るときにおすすめの順番というのは？
そうですね、スーパー銭湯に行きますとかなりたくさんの湯船があって、どっから入ろうかって悩むと思うんですけども、まず掛け湯をしていただくってことですね。シャワーか掛け湯のところでですね、まずお湯をかけていただいて、体をきれいにしていただきつつ、まずはなるべく体温に近いものということで、高くても40度程度のですね、お湯の湯船をまず最初は狙っていただく。かつですね、お湯の動きが少ないもの、例えばジャグジーのようなものとか、泡がブクブク出るようなものではなく、まず最初は静かなお風呂に入っていただくのがいいと思いますね。これがいわゆる刺激の少ない浴槽ということになります。で、これに少し体が慣れたらですね、例えばジェット水流があるものだとか、もうちょっと温度の高いもの、刺激の強いお風呂、最後もですね、刺激の弱いお風呂にしていただきたくてですね、順番で言うと刺激の弱いお風呂から強いお風呂、最後は弱いお風呂にして終了と、ざっくり言うとそのような基本的な手順があるかと思いますよね。
先生のご著書を読ませていただいて、はい、かけ湯っていうのの概念が全然変わったんですけど、
ああ、そうですか。どんな風に変わられました？
かけ湯なんていうのは清潔にするためのものだと思ってたので、 2,3 杯かければそれで終わりと思ってたら、えらく長くかけ
ました。そうなんですね。まあ大体手おけで10杯程度なんていうふうに言うんですけども、これは清潔を保つだけではなくてですね、体をお湯に慣らしていただくっていう、そういう目的もあるんですよね。急に入ってしまいますと血圧がぐっと上がってきますので、ヒートショックの予防ということにもなるわけですね。これはね、
体をお湯に慣らすために、
そういうことです、はい、
10杯ですか？
はい、かなりたっぷりして、足の末端からですねスタートしてということですね。
あ、足からスタート、
はい、そうですね、手足の末端からスタート、
末端からスタートですね、はい、で、温泉というのは、はい、家風呂をパワーアップさせたものというふうに、はい、先生のご著書、おうち時間を快適に過ごす、入浴は究極の疲労回復術という本の中に 書かれてるんですけれども、
はい。まず一つはですね、温泉っていうのは普通の家のお風呂、これは水道水を沸かしたものに比べると温泉水っていうのは温まりが強いっていうのが分かっております。いろんな実験からこれ言われてるんですよね。それが一つということと、それから環境ですよね。やはり大体自然の中にあったりだとか、いい室内の中の旅館とかですね、温泉のホテルだったりとか、こういった場所が変わることによって気分が変わるっていうことで、いわゆる天地効果ということですかね。そういった効果も望めますので、自宅で毎日同じところのお風呂っていうのもいいんですけれども、たまには温泉に入りに行くとですね、非常に強い効果っていうのを得ることができるということですね。
昔から病気療養というので、温泉で長く過ごす。それはやはりそういう効用が期待できるから。
そうですね。そういう目的があって、やはり場所を変えて、しっかり温泉に浸かって体を癒すってことなんでしょうね。
で、温泉の質ということに言うと、はい、どういう選び方か。
そうですね。これまあ原則が実はあるんですけれども、体調に合わせて温泉を選ぶっていうことがポイントになるんですよね。一言で言うとですね、例えば元気な時には刺激が強い温泉に入りに行くってことですね。
はい、
逆にぐったりしている時は優しい温泉を選ぶということになってきます。なので温泉には刺激の強い温泉と刺激の弱い温泉が実はあるっていうことなんですよね。例えばですね、じゃあその刺激の強い温泉はどんなものかっていうことなんですけれども、例えばこれは山の奥の方にあると、例えば硫黄泉とかですね。概して色のついてるものとかに、やっぱり匂いのついてるものって温泉っていうのは強めの温泉が多いということになりますね。で一方、元気のない時はなるべく優しい温泉をってことなんですけども、まあ場所で言うと森とか海岸にあるような単純温泉とかですね、塩化物泉とか、硫酸塩泉、炭酸水素塩泉といったですね、大体こう無色、透明なもの、匂いもないようなものですね。入ってみてピリピリしないような温泉。こういった温泉を選んでいただくといいかなと思ってますね。
やっぱり肌に影響ある？
そうですね。硫黄は特に皮膚の皮脂を取ってしまいますので、ご高齢の方で皮膚が痒いという方はちょっとお勧めはできないということですし、かなり体がぐったりしている方はですね、刺激の強い温泉に入ってしまいます。まあ余計やっぱり疲れてしまうということがありますので。
なんかね、はい、色がついてる方が、温泉に来たっていう気がするんですけどね。
ありますね、ありますね。まあそれはやっぱり体調に合わせてなので、元気のいる時は色付きのところですね、狙っていただくといいかなと思いますよね。はい、
あともうサウナがすごくブームになってるわけですけれども、医学的に正しい入り方っていうのは、
一番のポイントは、まあ、激しい温度差を避けるっていうことがポイントかなと思ってますね。あとは自分のペースで入るってことがポイントかなと思います。この温度差って何かって言いますと、まず一つはサウナも熱いものから、まあ比較的ぬるいものまでですね、いろいろあるんですが、あまり熱すぎるサウナっていうのはちょっと避けた方がいいかなというふうに思ってますよね。入っていて心地がいい程度のものということで、サウナは我慢大会ではありませんので、心地がいい程度ですね、少し汗が出てくるなということぐらいの時にですね、さっと出てしまうのがいいだろうと。あともう一つはですね、サウナってもともと体の健康効果としては、温熱作用っていうのは体を温める作用ですね。これが一番大事な健康効果になりますので、水風呂はまあ無理しなくてもいいってことですよね。苦手な方は結構多いと思いますけども。
なんかね、サウナ出たら、はい、横に水風呂がありますよね。
はい、ありますね。
なんかそこに入るか、水をかけなきゃいけないって思ってしまっているところがあるんですけれども。
必ずしもそうではないってことですね。で、サウナのまあ一番のメインは、温熱作用、体を温めることによる健康効果なので、その水風呂に入るとですね、いわゆる温冷交代浴っていうことで、それは一つの効果にはなるんですけれども、無理に水風呂に苦手な方は入らなくてもいいと。無理に人真似をしないとか、ネットの情報を鵜呑みにしないとかが大事だと思いますね。
心地よい。
そうです。ほどほどに汗かいたらもう出てしまう。嫌だなと思ったら無理に水風呂は入らなくてもいいってことですよね。
温泉なんかに来ますと、一杯飲んで、アルコールをいっぱい取ってから、お風呂に入ったりとか、なんかをするわけですけれども、アルコールと入浴の関係っていうのは？
アルコール飲みますと血管が広がって血圧が下がってきます。で、お風呂も血管が広がって血圧が下がってきますので、やはりアルコール飲んだ状態でお風呂に入るのは結構危険なんですよね。意識をなくなってしまったりだとか、それから中にはお風呂の中に寝てしまってですね、溺れてしまったりなんてこともありますので、できれば飲酒した後はですね、まあせいぜいシャワーだけにしていただくのがいいかなと思ってますね。
銭湯とかサウナとかって言った時に、健康増進にその温熱効果っていうのは、どのような効果が期待？
そうですね。まあサウナにしても、まあ入浴にしてもそうなんですけど、温熱作用があるわけですが、もちろん短期的にはですね、リラックスできるとか、リフレッシュできるとか、よく眠れるとかですね、食欲が増すとか、まあこういったものっていうのはございます。長期的にはですね、これサウナもありますし、最近日本のお風呂からも出てきたんですけども、心筋梗塞とか脳卒中が防げる、こういった研究結果も出てきているんですね。長期的には非常に健康効果が高いのはこの温熱作用のあるもの、温浴ですよね。サウナとか入浴ってことになります。
こんなにいいことづくめの入浴なんですけれども、国家プロジェクトの健康日本21点ですか、取り組む。それには入浴何もないですよね。
そうなんです。これ非常に残念なことでして、なんとかね、ちょっと将来、近い将来、 入れてほしいなと思ってるんですけどね、なかなかまだ入らないですね。
早坂先生はどういうきっかけで、はい、この入浴の研究というのをご専門になさるようになったんですか？
はい、まあ別に私もともとそれを研究しようと思ってたわけではないんですが、高齢化が進んだ地域で内科医として勤務をしてたんですね。そうしますと非常にあの高齢者が多いということで、訪問入浴とかですね、介護で入浴するっていう高齢者がいっぱいいるわけですけど、その介護をする看護師さんからですね、例えば、なんとかさん、今日血圧170なんですけど、お風呂に入れていいですかって、こういう私の外来によく電話があったんです。で、実はこれ調べてみますと、非常にシンプルなことなんですけども、意外と研究がされてないと、あまりにも短すぎて誰も研究してないというのが当時わかりましてですね。これはちゃんと研究しないと、いわゆる地域医療で必要な情報がですね、まだ十分研究されてないということがわかりましたので、大学院に戻った際にですね、ちょっとこれを研究してみようということがきっかけということですね。まあ、これが約25年前の話ということになります。貴重な生活習慣だと思ってますね。健康づくりのためにはですね。なので、ぜひこれから先もですね、この入浴っていう習慣、若い方も含めて持続させるというかですね、維持していただきたいなというふうに思ってますよね。そんなこともまた私もこうやってなるべく情報発信をですね、してるというところにはなりますよね。入浴の研究をしている方っていうのは、まあかなり少ないと思っておりまして、まあ逆にだからおかげさまでこうやって私もあの入浴を研究する少ない人間なので、まあ呼ばれてですね、こうやってお話をさせていただくってことがあるのかなと思ってますね。
そういう方がね、増えてくる、先生方が増えてらっしゃいますと、はいはい、エビデンスがちゃんと出てきて、ね、はい、もっともっといい結果がいっぱい出てくるように。思いますよね。
はい。あとは入浴に関してはですね、海外から研究が出てこないという特徴があるんですよね。運動とか睡眠とかだと海外でもいくらでも研究が出てくるんですけども、入浴については海外ではあんまりほとんど研究されてないもんですから、どうしても日本発信の研究に頼らざるを得ないというところがありますね。
湯船に浸かる習慣がないとか、そういうこと以外に、はいはい、何か西洋の人と日本人っていうのは違いがあるんですか？よくね、この寒い時にね、はい、なぜ T シャツでいられるあの人とかって。
そうですね。温度のやっぱり感覚ってのは人種によって違うとはよく言われてますよね。日本人はどちらかというと暑い方には得意っていうかですね、強いんだけども、海外の方、特に欧米の方はですね、低い方、寒い方には強いなんていうふうに言われてますよね。
それはなんかやっぱり人体の構造上違うものがあるんですか？
そうですね。やっぱ多分人種差があるんでしょうね、おそらくですね。
そうすると、なかなか海外からの右に習いの情報が出てこない、
うん。そうですね。海外の確かに論文をたまに見るんですけども、かなり低いお湯の温度で測定をされているようなこともありますよね。はい。
そっか。寒い方は OK だ
と。そうなんです。結構30度台でですね、お風呂っていうふうにまあ表記されているものは、まあ、35度以下ですかね。かなりぬるいものを使っているようなパターンもありますよね。
はい、ああ、35度以下だと、私の感覚では水。
そうですね。日本人だと水かなと思います。確かに、
ね。なっちゃいますね、はい。そういう意味で、ますますの先生のご研究というのが、私たちの健康寿命に、はい、そして、健康日本21の中に、ぜひ入れ込んでいただけたらと、切に願っております、はい。ありがとうございました。はい、今月は、東京都市大学人間科学部教授で医学博士の早坂真也さんをゲストに迎えて、入浴と健康テーマにお送りしました。早坂先生、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、酪酸菌による酪酸と水素の産生というタイトルでお話しさせていただきます。水素は老化の原因となる体内活性酸素をダイレクトに消去してくれるので、体に良さそうとなんとなく市販の水素水を飲んでいる方々は多いのではないでしょうか。水素水を飲んでも水素は体内にわずか10分程度しか滞在できず、水素の効能効果を期待することはクエスチョンマークのようです。そこでここでは、それが事実であることを示し、水素を医療用ガスとして利用するのであれば、水素よりも水素を発生させている腸内細菌の餌となる、難消化性オリゴ糖の方が有用であることを明らかとした論文を紹介します。酪酸発酵の代謝経路から、酪酸菌のような酪酸を産生する腸内細菌は、水素も同時に発生させていることがわかります。理論的には1モルのブドウ糖から1モルの酪酸に変換する際に4モルの水素分子が作られるということになります。わかりやすく言うと、ブドウ糖1個から酪酸1個と水素4個ができることになります。そこで今回紹介したい論文です。共同乳業と慶応大学の共同研究で 2017年にジャーナルオブファンクショナルフーズ誌に掲載されています。題目は日本語訳するとガラクトリゴ糖、マルチトール、グルコマンナンを含む機能性ミルクが人腸内の水素ガス発生に及ぼす影響です。まずこの論文では健康な成人10名の糞便検濁液と23種類の腸内細菌の餌となるプレバイオティクス候補を37度24時間培養し、水素発生量を測定し、水素発生量の多かったガラクトリゴ糖、マルチトール、グルコマンナンを水素ガス発生能力の高い難消化性物質として選択しています。腸内における酪酸の酸性量と水素の酸性量には正の相関があるので、酪酸酸性に最も有効なアルファオリゴ糖が検討対象候補の一つにあるべきなのですが、未だに知名度が低く、残念ながらこの23種類の中には含まれていませんでした。次に健康な成人21名にプレバイオティクスとしてガルクトオリゴ糖 1.5%、マルチトール 1%、グルコマンナン 0.1% を添加した牛乳、無添加牛乳、そしてメロディアン社製の水素水を 200ml 飲んでもらい、呼気中の水素濃度を1時間ごとに測定しています。その結果、水素水を飲んだ場合には、すぐに呼気中に水素濃度は高まるのですが、10分程度で1時間後には低濃度になってしまいましたが、プレバイオティクスを添加した牛乳を飲むことで、呼気中の水素濃度は高まり、数時間も維持されることが分かりました。また、総水素ガス生産量も水素数に比べて、プレバイオティクス添加牛乳の方が優位に高く、プレバイオティクス添加牛乳の一般的な効果が水素水を上回ることが示されています。このことから、プレバイオティクス添加牛乳は酸化ストレスに起因する疾患の予防に有効であることが考えられます。シクロケム社は、酪酸菌によるアルファオリゴ糖を含む様々な難消化性オリゴ糖からの酪酸と水素への変換効率を調べています。その結果、ガラクトオリゴ糖は確かに様々な難消化性オリゴ糖の中で酪酸と水素の酸性量の高く優秀なプレバイオティクスとして2番目でした。そして最も酸性量が高く優秀なプレバイオティクスはアルファオリゴ糖であることが確認されています。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。美肌のための3つの成分、レチノール、コエンザイム Q10、Rα リポ酸を配合した美容液、コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの美容液、シクロラボラトリトリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。